皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。本日司会を務めます本橋です。
ご一緒する林です。
ご一緒する横山です。
はい、今日はですね、ゲストにもう一方お呼びしております。ラグタグのバイヤーの望月さんです。
ありがとうございます。皆さんこんばんは。ラグタグ渋谷店のバイヤーをしております望月です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。本日はこの4人でお送りします。
はい、今望月さんこんばんはっておっしゃっていただいたんですけど、今日は、夜の8時半に渋谷店の閉店後にお越しいただいています。ありがとうございます。
ラグタグってあの古着のブランド古着のお店ですか？
はい、ラグタグ、その通りでございます。
はい。
まあ、皆さん、はい、ラグタグと聞いてピンと来ている人は多いと思うんですけれども、改めてラグタグとは何ぞやというところをちょっと、望月さんの方から。
まあ、ブランドのお店の紹介とご自身の紹介を。
はい、ですね、はい。はい。お願いします。はい、
ラグタグはですね、簡単に言うと、まあ、ブランドのリユース企業になります。まあ、お客様から、お洋服を買い取りさせていただいて、そちらを販売しているお店になります。で、私はですね、主に、ラグタグでバイヤーというお客様の買い取りですね、お洋服を買い取る仕事をしておりまして、まあ、それをメインで、仕事をしています。今会社には20年ぐらいですかね、勤めている形です。
ああ、結構ベテランなんですね、そうする。
そんなことないです。
20年だとベテランではない。
いや、でもまあ、長い方だと
思います。
長いです
ね。はい。望月さんはラグタグ渋谷店。
はい。
神南にある、神南エリアの、
ね。そうですね。はい。
神南、シュプリームの近くだっけ？
あ、そうですね。シュプリーム、ビームス、あの辺の近くですね。うん、はい。
神南といえば、ラグタグです。
ラグタグといえば、望月さんというね。
です。はい、買い取りフロアにいらっしゃるんですか？
そうですね。はい。
ほほほ。
バイヤー買い取り担当じゃん。
改めてだけど、ラグタグの買い取りってどういうことをお仕事としてるんですか？
そうですね。まあ、簡単に言うと、まあ、お客様が洋服持ってきました。で、それを私がまあ査定をして、
はい、
まあ、結構皆さん、なんでしょう、値段は会社で決まってるものだと思われてる方多いと思うんですけど、
ラグタグでも統一されてるものだと、
うん、そうですね、うん、まあ、そういうお店も実際リユースの中だとあると思うんですけど、
うん、
弊社はバイヤーに、まあ、その値段の権限が任されています。
そうなんだ、
あ、そうなんだ、
はい、なので販売する金額と買い取りする金額っていうのは基本バイヤーが決めて、
まあ、じゃあ人によってもしかして変わることも、
まあ、それはあんまりないように、ある程度のその幅の中で買い取りもちろんしてるんで、
うんうんうん、
まあ、そのそうですね、その辺はそこまでブレはないというところ、はい、と思いますが、まあ、そうですね、販売の金額とかその辺はバイヤーが決めているっていうのが弊社のスタイルですね。
一日何人ぐらいお客さん、その買い取り目的で来るんですか？
そうですね、まあ、多い日ですと、まあ、20人、まあ、いや、1人当たり、1人で20人こなすっていうこともあります。
1人のバイヤー買い取り担当者で、は
い、20人ぐらい来る場合もありますし、お店全体で行くと渋谷とかだとやっぱり一番忙しいお店ではあるので、ありがたいことに繁忙期だとやっぱ5、60人ぐらい、
やば、
1日、
はい、5、60人来ることもあります。
1着持ってくる人もいれば10着以上持ってくる人もいるわけ
ですね。そうですね、もちろん、はい。
いや、じゃあもうちょっと今日は忙しいから、なんか7時半ぐらいに来た人は明日だなとかはない。
気持ちの面で断ることはないんですけど、物理的に難しいので、ちょっと、すいません、お預かりでっていうのは全然あります。
そっか。でもその場で、査定して、その場で買い取り金額をお伝えして、はい、その場でお金払うっていうのが一つのシステムだから、
はい、そうですね。
割合も即、値段決めなきゃいけないんだ、
うんうん、そうですね、
これは大変だ。
なので結構スピード感も重視されます。やっぱりそこ滞ってしまうと、うん、それだけお客様お待たせしてしまうの で、
ね、
なるべくスピーディーにかつ高く書いてます。
めっちゃ早いですよ。
早いんだ。
僕も持ち込ませていただくことたまにあるんですけど、
うん、
ものの10点ぐらいだとなんか結構比較的その混んでない時とかだとなんか1、2時間ぐらいでなんか 鑑定士。
そうですね、10点だともっと早いかもしれないですね。
もっと早い。
待ちがいるんで1、2時間になってますけど、うん、実際待ちゼロであれば20分ぐらいで、20分ぐらいでいけますね。
10点ぐらいの服を、
はい、2、30分あれば。
2、30分で、
はい、査定終了でご案内まではいけます。
え、じゃあもうさ、日頃からもう、なんかあれでしょ、人の服見て値段、頭の中で、あ、これ、いくら、ね、これ、
値付けしてある
人。値付けしてるでしょ。
そうですね。で、出来なくはないですね。あ、何着てんだろうな、みたいな。
こいつは上から下まででいくらだな、っていうような気持ちで。やだな。
人間スカウターみたいな感じですね。
そんな目で俺たち見られてんの。
今日、中で一番高いの着てるの。誰
だ、これと、値付け不能じゃないですか、だって。な
ん
か
そうですね、これ。
見たことないです。
値付け不能な服
着てる。はい、なかなか難易度高いですよね。そもそもなんだろうみたいなところがあ
るから、ね。鑑定できません。
え、そのメンズ、ウィメンズとか分かれて
分かれてないです。はい。うん、両方いけます。
やばいな。合コンとか行ったらもう、ピピピピピって。ん、このバッグみたいな。
やるやつですね。
やるやつです。寝踏みしてるの。
いや、本当です。
基本結構頭の中に入ってるんですか、その。
あの、
服のデータというか。
データ入ってるよね。
データ。
そうですね。ある程度このブランドの、価格帯はこれぐらいっていうのは、なんとなく頭には入れて。
渋谷店だと、どういうものを持ってくるお客さんはいいんですか？
かなり幅広いですね。
うん。
それこそもカジュアルからストリート、ハイブランド。まあ、貴金属というか、
いわゆるその米表とかなんぼやとかだと、
はい、
割とそのエルメスとかグッチとかルイ・ヴィトンとか、
はい、
時計だとロレックスだとか、そういうのがものすごい高いものが多いと思うんですけど、はい、ラグタグだとすごいデザイナーズブランドって結構幅広いじゃないですか、
はい、
そういうのも全部データが頭に入って、うん、
そうですね、
うん、
ある程度は頭には入ってます、
うん、続きで、ごめんなさい、ちょっと途中で遮っちゃったけど、はい、どんなブランドが多いんですか？
うん、まあ、やっぱり、デザイナーズの、やっぱりその、専門というか、強いお店だと思ってる方が、やっぱり昔から多いので、
うん、
やっぱりその、国内外問わずデザイナーズ、コレクションブランドだ、まあ、コムデ・ギャルソン、
ジ
ョージ、一世、まあ、最近、まあ、最近というか、まあ、日本のブランドですと、コウモリ、オーラリー、エヌハリーとか、うん、まあ、古くからあるようなブランドを持ってくる方もいますし、うん、まあ、そろそろマルジェラ、ドリス、まあ、ルメールとか、うん、まあ、そのいわゆるこう海外の人気なコレクションブランド、うん、あとはルイ・ヴィトン、うん、エルメス、先ほどおっしゃったようなシャネルとか、アルグジュアリー持ってくる方もいます。
もいると、
うん、逆にまあセレクトショップのオリジナルとかもやっぱり結構買ってる方多いので、うん、まあ、ビームスさんとか、うん、アローズとかそういうのもありますし、うん、もっと低価格の、うん、あの
ユニクロ GU とか、
うん、あ、まあそのぐらいのものを持ってくる方もいますね、
うん、何でもある、
はい、まあ、ユニクロ GU 単体っていうのは買い取りしてないので、うん、今だとまあちょっと幅は広げてザラとかそのぐらいまでは買っていったりとか、そうですね、あとコラボに限ってそういうファストファッションも買ってたりっていうのはあるんですけど、
うんうん、お断りっていうのも一部あるんですね、これはちょっと、
あ、そうですね、ブランドの買い取り外みたいなのは一部設けてはいるので、うん、まあ、その辺だけだとちょっと買い取れないというふうにはしてるんですけど、うん、
なるほどね、
はい、基本かなり幅広く今買ってます、
うん、
昔に比べると。
最近増えてきなんかバロメーターみたいになることってあるんですか、最近この洋服増えてるなとか、
うん、
人気のバロメーターというか、
そうですね、
うん、
ある時とない時はあるかもしれないですけど、うん、やっぱりある程度傾向はあるかもしれないですね、うん、まあ、こちら側がある程度こう、うん、キャンペーンをしたり、
はい、
打ち出しをして集めてるっていうのもあったりはするので、う
ん、今春だと何を仕入れたいとかあるわけなんですか？
そうですね、
うん、
ただまあうちはシーズンレスなんで、特にこうオンタイムなものを買いたいですっていうわけではないんですけど、通年通して買い取りできるっていうのが強みでもあるので、まあ、そこはなんかあんまりそこを前面には押していないという形ですかね。
3月4月、今3月ですけども、その引っ越しシーズンだとか、はい、衣替えしたりだとか、はい、そういうことで多い時期なんですか、今3月って。
多いですね。ただ 昔に比べると皆さん一年中片付けしている方が増えたなっていうのが僕の中の印象ではありました。
ああ、そうなんだ。
はい。昔はそうおっしゃる通り、うん、やっぱこう春夏の衣替え、うん、あの夏が終わって秋冬の入れ替えっていう形だったんですけど、うん、やっぱり今そのメルカリだったりとかこういうリユースのなんでしょう、洋服、服屋というか、買い取れるお店もやっぱり
普及してます、
ね、そうですね、日常的にやっぱり皆さん、こう、買ったら片付けるっていう方が増えてるんじゃないかなっていうところで、なので、ピークタイムが結構フラットになっていて、うん、
なるほど、なるほど。
1年通してこう波があるというよりは、ずっと忙しいみたいな、
下
手をすると、
なるほど、はい。
そういう感じにはなってる気がします。
うん、正直さ、このラグタグとか、リユースの、働いてる人、鑑定する人って、正直謎
謎
で、だからそのファッションに、今の話を聞く限り、はい、とにかく詳しくないといけないわけじゃないですか。
はい、
そのブランドにしろ、まあ、ブランドが人気とかっていうのはなんとなく業界じゃったらわかるけど、それはアイテム単位で査定するから、相当詳しくなきゃいけないわけで、
はい、
ブランドにも詳しくなきゃいけない、アイテムにも詳しくなきゃいけない、まあ、多分トレンドとかにも詳しくなきゃいけないみたいな感じ で、
はい、
で別に基準があるわけでもなくて、はい、でバイヤーが全部自分で決めるわけじゃないですか、はい、だからどういう人なのかなっていうか何もだからどういうキャリアでどんな人たちなんだっていうのが正直昔から謎で、はい、で前なんだっけあのうちの会社で働いてた若い子が、
はい、
ラグタグだっけなどっかで働いてて、
はいはい、
でどういう人たちなのって聞いたらもうね、もうジャンキーですよあの人たちも
服ジャンキー
服ジャンキーですよみたいなもう服に狂ってでそれで入社する人が多くて、
はいはい、
だから詳しくだからもともとお客でそれが店員になる人も結構多くてとにかくその子もすごいおしゃれだったんだけど、
はい、
もうそういうレベルじゃないともうっていう話を聞いてかなり偏ってるかもしれないんですけど、はい、僕の中ではそういうイメージなんですけど
概ね間違ってはない
んです間違ってないんだ、う
ん、やっぱりそのバイヤーでバイヤー僕はバイヤーだけをしてるあの職種なんですけど、うん、社内でもやっぱり店長やってるスタッフとか、
はい、
販売やってるスタッフとか いる中で私はそのバイヤー専門、うん、プロフェッショナルバイヤーっていう、うん、あの職種がありましてあの買い取り専門のスタッフっていうのをやってます、うん、でやっぱりそれはやっぱあのかなり服好きな人がやっぱりやってることが多いので
人間データベースみたいな、
うん、
そうですね
ああえ、まあ、何人ぐらいのこのバイヤー
バイヤー専門ですか
バイヤー
専門多分全国で今10人ぐらい
そんなしかいないですよ、
まあ、バイヤーはいっぱいいるんですけど、うん、バイヤー専門でやってますっていうスタッフは、うん、多分 10、20 の間ぐらいですかね、う
ん、それちょっとなんか社内資格みたいなのがあるんですか、
う
ん、
そうですね
ステータってみたのが
あるのに、うんうん、まあその社内資格というか社内の研修とテストを合格して改めてこうあなたバイヤーですよっていう形で値付けができるようになるんですけど、はいはいまあ、その中でもそのさらに
1000人
っていう
なんでプロフェッショナルバイヤーっていうのそれが
あ そうですね
あじゃあプロフェッショナルバイヤーの称号を持ってる人は、うん、ラグタグには十数人、
はい、
多くても十数人しかいなくて、
はい、
その人たちはみんなちょっと変な人たちな
んだ僕だけかもしれないですね一旦僕だけということにしておきましょう
プロフェッショナルバイヤー何人な年齢で言うと何歳から何歳とかざっくり
でも今若い子でも新しくなった子たちもいるのでその辺はやっぱり20代中盤ぐらいで
中盤
子もいますし、まあ、僕ぐらいの年齢僕今年42なんですけど、はい、やっぱり40前後のスタッフもいるしまあ、平均なんか20から40ぐらいですけどね、
うんよくわかんないのが、
はい、
その例えばさなんだろうギャルソンの、
はい、
これは、23年秋冬シーズンの何々ですねって、うん、なんかもう頭の中に入ってるみたいに出てくるじゃないですか、
はい、
あれは何なんですか
あれ何なんだろ
う AI でも入って
入ってはないんですけど、まあコムデギャルソンとかですと、うん、まあ、品番と年号が品質表示から読み取れる
ので、うん、あタグに書いてあるんですか、
う
ん、
書いてあります、
うん、
まあ、ネタバラシをすると、
うん、
っていうブランドもあります、う
ん、なるほど、
はい、
で分かる場合もある、
はいうん、であとはまあ単純にこの このデザインのこのルック、このシーズンだったなっていうのはなんとなく感覚として覚えてるブランドも結構あるので、うんうん、まあ、そこから答え合わせしに行くパターンもありますね。
うん、
確か22年か23年ぐらいだった気がするみたいな。
うん、もう確かにさ、
はい、
その今、メンズのコレクションとかずっと見てたんですが、はい、まあ、ニューヨークのコレクションも含めて、この写真、ルックの写真見て、
うん、
あ、これ24年の秋冬で俺が行ったやつだなっていうふうにわかる。
だから僕もまだそんな何シーズンも行ってるわけではないんで、うん、まだ多分照合できるんですけど、
うん、
まあだんだんなんか残像みたいになってくるんで、
わかんないよね。
なんか見た気がするみたいな、下手したら何のブランドだっけみたいになってくような、まあなんか自分が好きなブランドとかだと結構何回も商品ディグったりするんで、
うん、
なんか結構シーズンと大体の相場価格って結構分かったりとかするんですけど、それがなんか望月さんみたいにいろんなブランドでそれができるかって言われても極芸師みたいな、なんか
すごいですよね。頭の中にデータベースが全部入って、うん、
まあ多分毎日やっぱりやってるので、
うん、
それが蓄積されてるっていうのもあると思う、
うん、更新されていくみたいな、
う
ん、
は
い、
もうインプットとは普段こう買い取りしてる以外でどうやってなんかこう蓄積してるんですか、何を見てるんですか。
最新のコレクションとか 、うん、見たりするファッションショーの。
見てますね、
見てる。
インスタとかも見てますし、それこそやっぱり本橋さんとかフォローしてたりもするので、まあ、いろんなその業界の方、僕もインスタ含めてフォローしてるので、まあ、その方々が見てるであろうものは、まあ、こうその方のフィルターとして常にこうチェックするように。
僕のフィルターを通してバイクが決まってたら結構やばいか
った。まあ情報収集はいろんな形で
やっぱり。なるほど。フラットで、
はい。
メルカリとかも見てる。
メルカリとかも暇があったら見てます。
それが。
まあなんか全部 見てる時間ももちろんないので、うん、なんかまあでもどちらかというと査定するタイミングで一緒に見ちゃうっていう感じですよね。
うん。
いろいろ見てる。
なんかこの、まあなんていうんですかね。例えばじゃあちょっとメルカリブランドでいくとスタイリスト私物とかエブリワンとかあるじゃないですか、
はい、
でまあ持ち込まれた時に、まあ、それをメルカリでざっと見て他のアイテム人気なの何なのっていうのをそのついでにこう見ておくという、
うん、
でそれを頭に記憶しておいて、まあ、そのアイテム自体はそれじゃないんですけど、
うん、
今度持ち込まれた時にそういえばこの間あれ人気なとこに刺さってたなみたいなのは頭の片隅にあってそこから調べるみたいな、
うん、
デジタルというか AI とか何かその、はい、会社のデータベースとかそういうのは使わないんですか、あんまり。
そうですね、そういうブランドのこれっていうのはうちは今 AI っていうのは特にないんで。
そうなんだ、
はい、まあ、ある程度そのみんな同じ相場感見てるものっていうのはこういうふうに見積もりしていこうねみたいなところはある程度こうレクチャーはされるんですけど、
うん、
まあ、その中で調べるやり方っていうのはそうですね、なんかその場で出てくるっていうわけではないので、
うん、
やり方を教えてる
っていう、やっぱ高く買い取りすぎても利益が出ないし、
はい、
安すぎるとお客さんが買い取り費を持ち込んでくれなくなるみたいな。
そうですね、
結局ちょうどいい価格絶妙なところで買い取らないとビジネスが成り立たない、
はい、
なんかないですね、すごい。
その絶妙っていうのは何なんだろうかね、うん、でも
相場感、
相場、
お客さんが高いと思ってくれて、
うん、はい、でまあ
なお、こっちはあんまり高くつけたと思ってないみたいな、
うん、まあ高くつけたと思ってないっていう感じにはならないかもしれないですね、うんうん、
でも今メルカリがあると、うん、
はい、
その要するにメルカリで売った方が高がいいんだったら、
はい、
まあ売らなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、
はい、
そうするとこう昔より仕事しにくくなったりするのかなと思うんですけど、メルカリってどっちなの、いいのか、
両方あると思います。
あ、
なんかいい面としては、
うんうん、
今までその買い取りっていうものに全く興味がなかった方が売るという選択肢が増えて、単純に分母が増えているっていう点、
なるほどね、
あー、マーケットの
うん、ボリュームが大きくなって
るというか、はい、成長にはつながってるので、メルカリが、まあ、一つの手段として、まあ、その広がってるっていうところでは、うん、逆にまあ僕らも追い風ではあるっていうところではあると思うんです。うん、ただおっしゃる通り、値段じゃあどうしよう、 とか、まあそもそもメルカリから入ってしまうと、
うん、
明らかに買い取りって安いものにはなるので、
うん、
自分で設定した金額で売れた方がダイレクトなんで、やっぱりもうそこは高いんですけど、
うん、
じゃあまあその中でじゃあそのメルカリ来ている方にいかに納得していただいて、うん、まあ買い取れるような、うん、まあ値段の現実、うん、絶対メルカリで売れた方が高いっていうのはリアルだと思うんですよ。
うん、
ただ売れるかは 100% じゃないので、うん、買い取りってやっぱ納得すれば売れるっていうのが 100% なんで、うん、だそこの、ギャップをどう埋めるかが、バイヤーの、うん、まあ、力というか、
ね、はい、
技というか、かなとは思います。
もう、たし君が常連なんでしょ？
あ、そうですね。
そうな
の。この話何回もしてるんだけれども、
はい。
原宿店だったかな？ラグタグの。行ったんですけど、そのオープンするの、ね、レセプションで。
はい。はい、
そしたら受付のところで、まあ我々メディアだから、メディアのリストからこう、WW に林っていうふうにこう選んで入ってくるんだけど、はい、元橋が行ったら、VIP 顧客の中に名前があって、そっち受付して入ってったんで。
そうです。僕はもう、めちゃくちゃ正直、なんか。
プレスじゃなくて、
そう。
VIP 顧客なんで、こいつ。
VIP 顧客なんです。なんかそう、さっき僕は結構買い取っていただいてる所感からすると、うん、なんかやっぱメルカリで売れるものと買い、なんか買い取っていただいても全然違くて、なんかメルカリはやっぱり言うてこう、やっぱりマスというか、
メジャーな方が高く売れるし、
でやっぱりベーシックで、なんかこう、シーズン繰り越して売られてる定番みたいなやつは、もう安心だから買う。なんか実物見なくても、ちょっと色味が、なんか黄ばんでても買うんですけど、うん、多分なんかラグタグさんってやっぱ店舗があるから、なんかやっぱ多分いいものだったら手に取って着てもらえて売れるっていうのがあったりとか、これだったらファッションが好きな人だったら絶対に刺さるみたいな、あと望月さんのこう勘みたいなやつとか、なんかこうまだメルカリだと全然評価されてないけどこれから来るであろうみたいなところとかも見てくれて、なんか僕はだからこれはもうメルカリで全然売れなくて絶望みたいなやつを、こう、望月さんに見せると結構いいね
って買ってくれ
たっていう。
こともある
だったんですね。
なんかそういうのがあって、
わかる。
なんかドーパミン出るんですよ。気持ちいい人
が。マジか。
わかってくれるんですかみたいな。
確かにそういうお客さんが多いのかな。
あれも多いかもしれないですね。
マイナーなブランドはあんまりメルカリで売れないもん
ね。そうそう。
そうですね。
ちょっと尖った色とか、尖ったデザインみたいなのが。
ね。
こういう常連多いんですか？
本橋さんみたいなですか？
うん、
多いかもしれないですね。
う
ん、
つまりその、頻繁にこう買い取ってくれというふうに来る人が
多いです、多いです。
いらっしゃるんですよね。
はい、僕もお客様だったらこっちサイドだと思うんで、もうすごい気持ちはわかるというか、あ、また買い物したんですねっていう感じが。そうですね。常に処方箋出してるみたいな。
で、違いました、もしかしたらつって。この前、買ったばっかなのに、また同じようなの買っちゃったんで、これをお預けしますみたいな。
カウンセラーみたいですよ。
そうですね。まあなんか、分かってくれるんで。
分かってくれる。
恥ずかしげもなく、1ヶ月に2回とか行っちゃうときあります、
ね。年間何着売ってるんだ
よ。いや、結構僕、なんか、同じようなやつを常にアップデートしちゃうんですよね。黒いコートを、自分のなんかめっちゃいいやつを買ったら、もっといいやつ出てきたらそれに買って、それをもう売っちゃうみたいなことを結構やるんで、
なるほどなるほど。
それやるといつまでたっても終わらないっていう。
わかりますね。
アップデート。インスタの必ずアウトがあると。
そうなんです。常にこう。
クローゼットのサイズは決まってると。
決まってます。はい、っていう。
はい。
だから僕は VIP たるゆえんはそういうところにございます。
そうですね。お買い物もよくしていただいてるんです。
はい。あそこで買っちゃうこともあります、
ね。ああ、
行ったと思って。
基本的にその、買い取りに来るお客さんっていうのは、販売、古着を買ってもくれるお客さんだったりするんですか？
そうですね。やっぱり、買い取りした後に、うちを見て帰ってとか、そのまま、なんか買っちゃったみたいなのを言ってくださるお客さんもいらっしゃるので、やっぱそういう方も多いんではないかなと。
そう。いやもう、ラグタグ渋谷店の地下はね、もう魔境ですね、もう。すごい。
もう確かに見ると品揃え違うの、渋谷店って。
もうめちゃくちゃいいし、状態もすごくて、
うん、
最近リニューアルをしたんですけど、
うん、
結構なんか作りがリッチになったというか、こう、前も、まあ結構服はぎっちりだったんですけど、
うん、
なんかゆったりいいものを見せるみたいな 感じになって、もうこれね、すごい素晴らしい。
お店によって品揃えってやっぱ違うんですか？
そうですね。違います。やっぱりその来るお客様をターゲットに考えているので、MD とかっていうのは。なので原宿と渋谷でも同じギャルソンを売っていても、はい、ラインナップがやっぱり違う。原宿だとやっぱり海外の方が多いので、よりこうコレクション色が強いものだったりとか、うん、ちょっと年代が古いディープなものを置いてみせたりとか、
うん、
で渋谷はもう少し洗練されたというか、うん、シーズンが新しいものを求めている方が多いなと思ったら、やっぱそういうものにこう寄せたりとか、
うん、あ、そう
やってちょっとずつ変えてはいます、お店ごとに。
はあ、お客さんの反応って、はい、例えばなんだろうな、自分の持ってるものでこれ5万円ぐらいで買い取ってくれるんじゃないかなと思ってきて、はいはいはい、1万円でがっかりみたいな、こう、
はい、
いうのはしょっちゅうあるわけなんですか、やっぱり。
あります。
ありますよね。
うん。昔より減ったと思います。
だいたいお客さんも相場分かってる。
はい。と思います。昔よりも、やっぱ相場感覚っていうのが。
メルカリあるから
ね。あ、そうですね。昔より、ええー、みたいな感じになることは減ってきたな、と思います。
うん、はあ。
昔の方がやっぱりそういうことがすごい多かったです。
ありますよね、そういう、はい、ね。何でも鑑定団的な、
うん。あ、そう、そうですね。なんかまあ、すごい、うん、手厳しいことを言われたこともありますし、うん、若い時は。本当にこの歌詞分かったこと、分かってんのみたいな。
ええー。
いくらしたと思ってんのみたいな。もうやっぱりこう、言われて。
そう言われるとどういう気持ちなんですか？
まあ、そうですね。なんか、まあ、やっぱりその場はすごいシュンってするんですけど。
受けるんだ。
はい。やっぱりその自分の不甲斐なさと、やっぱこう、至らなさみたいなので、悔しいな、みたいな。気持ちがやっぱり強いので、
それはちょっと分かってない価格を出しちゃったっていう気持ちになるってことなんだ。
まあそれが適正ではあるんですけど、はい、それをやっぱり適正だっていう説明をやっぱりこうでききれなかったなっていうところですかね。
なるほど。
やっぱそれは若さゆえなフィルターでこう思われていて、うん、それをリカバリーできるほどの実力
が自分には分かんない。
ああ、そうですね。なかった
みたいな。端的に言えば、
はい、うん。やっぱりそれをどうにか、若造であっても、あ、こいつ詳しいなって思ってもらえる戦略をやっぱり目指してやってきました。
なるほど。でも、これだけキャリア詰めも、もう、そういうね、うん、
いえいえ
感じになってるんじゃないですか。
うん、
その、米表とか南部屋を結構集中的に取材してた時期があったんですけども、
そうなんですね。
ああいうとこだと、その、相場って言うけれども、値が古くても上がってるものがあるとか。
はいはいはい。
特に時計とか。
はい。
今だとまあ金なんか上がってますよね。
上がってますね。
まあラグタク基本的には洋服が中心だと思うんですけれども、うん、はい、結構このブランドって結構古くてもこう、値段が落ちないなとか、
はい、
上がってるなっていうようなものってあったりするんですか？需給バランスで。
そうですね。以前多分 YouTube のチャンネル出させていただいたときに、うん、多分その入り口ぐらいのタイミングで、ちょっとご提案して、こう、うん、紹介したブランドがあったんですけど。
何年ぐらい前なんです
か？YouTube で
2年ぐらい。
そうですね。2年前ぐらい。
2年前。
24年とか23年ぐらいのときに出したときに、はい、まあ、一世三宅の古いやつとか、要はアーカイブっていうカテゴリーがやっぱ人気なんですよっていう話を、その当時してて、まあ、それとあと同時に、アメカジ。ヴィンテージ系がまたちょっと値段が上がってきてますって話もして、
はい、
まあ、それ通り今さらにその当時よりも値段がやっぱり上がっていて、うん、やっぱそこに関しては市場相場結構上がってきてるなっていう印象があります。
一世のアーカイブっていつぐらいのものなんですか？
80年代とか90年代ぐらいの、
うん、
やっぱりこうなかなかアイテムが出てきづらいものですね、うん、はい。
それが今二次流通マーケットだとかなり高値にな
ってるものもあります、
うん、へえ。
これから上がるブランドちょっと教えてほしい。いや今上がってる、上がり中だけどこれから上がるのもあるし、いやこれね今まだあれですけど決まるよみたいな、
うん、難しいですね。
難しいよね、
はい、
上がんないかもしれない。
そうですね、う
ん、でもまあいいですよ、上がんなくても可能性なんで。
ネクストはでも、何ですかね。
ビューティービーストが上がるとか、そういうことはないの？
あれもでも少し前に、そのギャルソンの90年代とか流行り始めた時に上がるだろうとして集めた人がいて、実際、ちょっとその、まあ、
ちょい
ちょい、
動いた。
動いてた時があります。鳴かず飛ばずだったところからやっぱ評価されて、で、ちょうど多分アニメティとか、ああいうのも対
な
抗
るほど
され
ね。
て、銀河鉄道のメーテルのシリーズとかは、ちょっと一部ブルゾンが上がってたりとか、まあ、そういうのはやっぱちょっとチェックして、まあ、上がってんだな、みたいな。
いくらぐらいするんですか？
でもあの当時、見たの3、4年前ぐらいですけど、でも4万、5万ぐ
結
らい
構いい
で
です T
かね。
シャツ。
いや、アウターだったと思い
アウ
ます。
ター。
はい。
結構上がるときはそのぐらい上がるんだ。
そうですね。
す
ただやっぱ
ごい。
りピンポイントになって
なる
し
ほど
まうの
ね。
で、
何でもいいってわけじゃないんだ。
ですね。多分あれはまあ、39だからみたいなと
ア
こ
ニ
ろある
メ
と
だ
思いま
から。
すし、はい。
まあ古いものだからあれだけど、プロパーと同じくらいかそれ以上ってことも。
当時がやっぱり値段が安いとそうなりますよね。
あ、そうなんだ。
はい。実際多分当時の定価ってそんなに厳密に覚
当
え
時
て
っ
る
てい
かっ
つぐ
て、
らいだっ
あれは
90年
90
代
年
ぐら
代
い。
ぐらいなんでかなり安かったと思うんですけど。
まあでももう20年、30年前
はい。まあ、今後もしかしたら来るかもっていうのは、まあ、80年代とか90年代のこう日本の DC ブランドとか面白いのかなと思います。
例えばどんなブラン
メ
ド
ン
です
ズビ
か？
ギーとか。
メ
メ
ン
ンズ
ズ
ビ
ビ
ギー。
ギー、
なんだっけ？
スタジャンを、
はい。
なんか非常に今貴重なものになってるっていうのはどっかで
ああ、
聞いた
そう
こ
だ
と
と思いま
が
す。
ある。
まさにで、はい。上がってるアワードジャケットみたいなのありますし、なんかまあ、今多分デザイナーズさんのブランドって、やっぱああいうのを元ネタにしてるんだなっていうのを、やっぱこう見てると感じることがあるので、そういうのがあると、やっぱり当時のそこっていうところに、まあ、皆さんこう、ロマンとか付加価値っていうのをくくりやすいのかなとは思って、
ニコルとかそういうこと？
はい。例えばですけど、ニコルとかだとどうなんですかね、なんかがっつりパッドが入ってジャケットって僕の中で印象があるんで、それが果たしてどこまでこう現代に落とし込めるのかってなるので、どっちかというと、菊池武夫さん、武先生がやってたような武雄菊池のコレクションの古いやつとかっていうのは、まあ、なんか海外からも評価されそうですし、アートピースとしても面白いので、もしかしたら次のネクストヴィンテージになるのかなっていう感じと
アルマーニさんが亡くなったら、こう、急に価値が上がったりとか、そういう市場、動きみたいな、あったりしたんですか？
あるかなと思ったんですけど、意外となかったですね。
そうですか。
これからあるかもしれないけどね。
そう
現
です
時点では
ね。
ないってことですよ
はい。
ね。
ただ、青山でそのリユースじゃないですけど、古いアルマーニとか、ルックも含めて売ってる古着屋さんありますよね。
青山で。
あるんだ。
はい。
ちょっと
南
今度。
青山のことインスタフォローしてるんで、後で見れば思い出すんですけど、ああいうところで見てると、まあまあいい価格帯でやっぱり売れてるので、やっぱそういう流れは、こう水面下ではあるんじゃないかなと思
トーコレブランドとかどうな
でもなんかまだなのかなとは思
の？
い
ま
ま
だ。
す
いいこと、いっぱい
し、
こと言うね。まだ。
はい。た
そう。
だその、トーコレブランドが売れてた時代って、ちょうどなんか2000年代、2010年ぐらいの、ちょっと大量消費が始まり出した時代背景もあるので、なんかそうなってくると、果たしてアーカイブまで行くのかなっていうのは。
なるほどね。
はい。
もう生産数が多すぎて、
そうですね。
希少性がなくなってきていると。
そしたら A ネット系とかの一部とかはありえるか
あ
も
り
し
え
れ
る。
ないですね。まあ、ファイナルホームとかちょっと上がってますもん
ファイ
ね。
ナル
は
ホームね。
い、ファイナルホーム
上がっ
か。
てんの？
上がってるっぽいですね。
あ、
なん
そ
かや
う
っぱあそこも特殊な世界観なので。
なんだ。そういうちょっと、かなりエッジが効いてて、なんか歴史、なんか社会的な、なんか意義とかがあったり、そういうするとちょっとなんか、
上がりそう
なな るほど
感
ね。
じはあるかなと思います。
そんな望月さんが、今、ちょっと、こう、なんていうの、注目してるブランドってある？個人的に、
現代。
現代で、
現代。
最近でも、この1年でも2年でもいいけど。
買い取り関係なくってこと
買い
ですね。
取り、まあ関係なくか
なく。
な。関係なくの方がいいかな。
い
関係あってもいいです
や、
ね。個人的に好きなブランドでもいいけど。
何を聞きたいのか全然わかんなかった。
個
何を
人
聞きた
的
いの
に
か
好き
全
な
然
ブ
わ
ラン
か
ド
んない。
でいいか
完全にちょっと趣味路線の話になっちゃうんですけど、最近僕が今日着てるスウェットもそうなんですけど、サミエル・ゼリューっていう。
知らないです
ゼリュー
ね。
あったわ。サミエル・ゼリューですかね。ちょっとスペル間違ったらすいません。カリフォルニアのデザイナーさんで、なんか40年代、30年代ぐらいのアメリカのスポーツとかワークに特化して、だからこのワッペンとか刺繍とかを自分たちでデザインを起こして、その当時のヴィンテージにフューチャーして、ヴィンテージの服作ってるっていう、メイデンショップとかで結
取
構
り扱
今
って
メ
るん
イ
で
ン
すか。
で取り扱ってるブランドがあるんですけど、
ほうほう。
ちょっとボーディーみたいな感じですかね。
あ、ボディ。
はい。ノリとし
な
て
るほ
は。
ど。
ボディよりはちょっと価格帯がもう少し抑えら
抑え
れ
め
て
に。抑えられ
て、
てる。
はい。結構可愛いアイテムが多いので、
で、最近好きなの。
好きですね。
次ですね、やっぱ、アメカジ、アメリカ、まあ、インディアンジュエリーとかもつけてま
はい。
すもんね。そういうのがやっぱ、得意というか、特にお好き。
そうです
そうで
ね。
すか。
得意かどうかは別として好きですね。
アメカジ好きなんだ。
そうですね。
それはもうずっと好きな。もう、ラグタグ入る前から好き。
そうですね。やっぱり10代の一番最初好きになったの古着だったので、そこの背景はあるかもしれないですね。
なんかさ、この話ちょっと変わっちゃうんですけ
はい。
ど、そのバイヤーに向いてる人っているの？そのバイヤー向きの人っていうのは。バイヤーになり、バイ
そう
ヤー。
ですね。まあ、服好きは大前提なんですけ
ま
ど、
ず服が好
はい。
きなこ
はい。
と。
服はあと人が好きな人だと思います。
人？あ
は
ん
い。
ま関係なさそうですよね。
まあ、その買い取りをする上では、やっぱりその、この何ですか、相手の気持ちというか、コミュニケーションをやっぱり取れないと、どんなに、まあ、オタクにつく人もいると思うんですけど、やっぱりそれだけだと成り立たない部分もあると思うので、人への興味と、
この人どんな人
どうなの
い
かなと
ああ
か、
へ
まあ、そこまでの関係性が築けて、初めてこう服売ろうとかっていう気持ちになるのか
そう
なっ
い
て
うい
う
の
ので、
大事なんですね。
はい。
僕の2022年の記事の見出しは、古着買い取りは信頼の仕事って書いてあるので、まさしくそういう
これ
こ
で
と。
言っといたら、その、いつ、
でも
う
結
ち、
構前だね、もう、望月さんの
結
考え
構、
も多分ブラッシュアップされてますけ
望
ど。
月さんは WWD に、インタビューで登場したことがあって、2022年9月、
9月29日。
ラグタグ、古着買取や信頼の仕事、ラグタグ渋谷店バイヤーが大切にしていることというタイトルで記事に載っています
で
の
いま
で、
す。はい。
この時にね、いろいろ書いてあるんですよね。見た目も結構変わってますよ
そう
ね。
ですね。
ショート
髪
ヘ
の
ア
毛
です
ないで
ね。
すね、この時。
結構服って、これは店頭だからこういう服っていうよりも、この時はこういう服着てたってことなんですか？ちょっとジャケット着てるっていう感じです
そう
け
ですね。なんかこの、ま、今も好きなんですけど、エンジニアドガーメン
ど。
ツすごい好きだったので、ま、この時はちょっと、そうですね、よそ行きに小綺麗な格好してたんですね、おそらく。
今日がどっちかというと普通な感じ
あ、
なの
そう
か
で
な。
すね。はい。普段はこんな感じです。
望月さんはあれ、真贋鑑定もできるんですか？
真贋。偽物。
偽物を
本
弾
物、偽
ける。
物。
はい。一応、弾ける。
弾ける。
弾け、
そりゃそう
まあ、
だよね、偽物。
偽物っていうのは、一日何十件か見て
は
て、
い。
どれぐらいの頻度で割り込んでくるもんなんですか？
まあ、新規だけ見積もってたら、可能性は上がるかもしれないんですけど、リピーターの方を中心に見てると、そんなには今少ない気がします。はい。初めて来る方が、例えば、100人来る方、全部100人新規だった場合は、多分そこのパーセントって3、もしかしたら3割ぐらいに上がる可能性もあ
大
ると思
きい
うん
ん
で
です す
け
ね。
ど、まあ、あとは、まあ、変な話、海外の方なのか、国内の方なのかとか、その買い取る場所によっても、多分そこのあれはいろいろ条件によっては変わってくると思います。
そうか、本橋君みたいな人はまあ偽物あんま持ち込まないんだ。
おそら
まあ、正規の
く、
ところで
まあ、
買っ
そうで
てき
す
てるんだ
ね、
ろう
買っ
な
て
というような。
て、はい。何か間違ったところで買ってなければ、基本正規かなというのはあるんですけど、ただやっぱり僕らも物で判断するので、人ではやっぱり判断しないようにはしないといけないので、
そこは。
本橋さんだから安心っていうわけでは決してないっていうところです
結果
ね。
論としてはね、
あ、そう
少
そう
な
で
い
す
け
ね。
どって
少
こ
な
とい です
けどっ
ね。
ていうところですね。
前ね、そのラグタグの倉庫をいつだっけな、コロナ中ぐらいに取材したことあるんですけど
はい。
も、東京の西の方にまだあるん
あ、あり
です
が
よ
とうご
ね。
ざいます。あそこまで。
そこでやってきてるから、買い取った中でもほとんどないんだけれども、
はい、
バイヤーが一回心眼してるんで、
う
ん、中にはたまに紛れ込んじゃうことが
そうですね
あると、
う
ん、
はい、
でもそういうのもパッと見てなんとなくこう見るともなく見てると自然に偽物が浮き上がって見えてくるっていうふうに、すごいなんかすごいなんかそういう境地に達してんだなと思って。ああ、
でも多分その同じものだけ見続けてたらやっぱなんとなくこれ違うかもみたいなのやっぱりあるので、僕らも一人で心配だったらやっぱり横のバイヤーに見せて、これちょっとやばそうだけどどうみたいな、やっぱりこう何人かでチェックして確実に弾くようにはしてるので、ね、
なるほどね。
そういう時は言うんですか、これちょっと本物っぽくないんで買い取れないです、
まあ、そこはちょっとあくまでも僕らは心眼をするっていう仕事はしていないので、うん、まあ、お客様には弊社の、まあ、買い取りの、まあ、ちょっとルールでとかっていう感じで、ね、僕らとには進んでお話はする
んです。なんでこのルイ・ヴィトン・シュプリーム買い取らねえんだよみたいなことになりますよね。
はい、
だけどそれはちょっと今回規定でみたいな。
そうですね、もう謝罪するしかないですね、
総合的に判断しました、はい、
そういうことか、
はい、
ルイ・ヴィトン・シュプリームって今の名前出たけど、あれ何年ぐらい前、5年ぐらい前、コロナ前
17年ぐらいじゃなかった。そ
うです、ね、17年ぐらい、うん、
はい、
あれって値段どうなんですか今。
今はまだ引き続きついてるものと落ち着いてるものはあるんですけど、うん、まあ、上がるに上がりすぎてしまってたので、
それはプロパーより、
あ、そうですね、かなり高くなって、値段が高いじゃないですか、
ね、
で、まあ、だからもう欲しい人は買ってある程度もうコレクトしてちょっと飽きてるというか、うん、まあ、また数十年経ったらそれがまたすごい再評価されるタイミングが来るかもしれないですけど、うん、今はそんなにこう美味しくないかもしれない。
あ、なるほど、ね、
旬すぎてというか。
なるほど、なるほど。
ラグジュアリーストリート全般今そんな感じって感じ。
そう、
そう、サイクルがある、うん、何年前のだとちょっと旬じゃないなっていうような、
うん、
そうですね、
まだ足りないなと年月がっていうの
は、うん、まあ、ありますし、急に誰かが来て上がるっていうパターンもあるので
、ああ、なるほどね。
これは一概に、
確かに
こういうなんてルールというか、
観光サイトが来たから、
急に上がるというのはなかったりするのが難しいところですね。
なるほどね。
そういえばさ、先にちょっとオフレコの時に聞けばよかったんだけど、
はい、
聞いていい？
怖いです。
いや、俺、前にさ、バージル・アブローが、
はい、
こう日本に来て、開会機器ギャラリーに来て、
はいはいはい、
なんかこう、その場でこう、オフホワイトのやつをこう手書きにしたっていうのが、売ってたことがあって、買ったんですよ、
はい、
絶対値上がりする、
うん。いくらで買った？
それね、
本当高いんじゃないですか。い
や、3万か2万か3万ぐらい。
T シャツ何？
T シャツ。
T シャツ。
T シャツに手書きの、バージルの、はい、ホワイトのマークが手書きのっていうのがあって、
はい、
絶対上がるって思って2万か3万で買ったんですけど、結構月1ぐらいでメルカリでチェックしてるんですけど全然値が上がらなくて
そういう何枚か手書きのやつがあって、それを出品してる人がいるってことですか。
そうそうそう、その時多分イベントでやってたからあるんですよ、
ね、なるほど。
上がんないんですけど、
どうしたらいいんでしょうか、み
たいな。
すごい、リアルな真面目な話になるんですけど、それってなんかタグとかがついてるものなんですか、もともとの。
タグ？
ボディにタグというか、これがその、オフホワイトから出してましたっていうのが、ないと、結局、なんでしょう、手書きじゃないですか。で、それをだから証明するものが割とないから、
リアルナンバー
上がりづらいのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。
いや、バージル本人が書いたんだよタグとかないけどさ、
まあ、何とでも言えるじゃん
いや、なんかメルカリで上がらない理由そういうとこもあるのかなみたいな、
いまいち信用できない、
要請にかけるという
でもラグダグだったら、
うん、
もしかしたら
うちも実はオフホワイトに関しては基準を設けてるのって
やばいと
はい、というわけ ですね。
もうちょっと待った方がいい、
そうですね、ちょっと、待ったらいい時が来るかもしれないですね
そういうこともあるんだ ね、
そうですね、
多分 あります、あります、うん、全然寝かしたら急に来ることもあるかもしれない、
うん、そう、なんかこの間誰か言ってノモ T シャツが上がってるみたいな、
あ、でもあるんじゃないですか、そういうのも。
ノモ T シャツ、
ノモ、ね、
ノモ秀夫
は活躍してた時に すごい。
あ、そういうのも T シャツ。へぇ、
あんなのどこでも見たから、全く珍しくもなんともなかったのに。
そんなこと言ったらさ、ニルバーナのさ、の T シャツとか
も、そうですね。
俺がこの頃なんか、ね、ちょっとダサいバンドマンとか見たけど、
ね、
今異常、
異常、異常ですよね。
値上がりしてたし。
いくらかしの、
いや、今ちょっと落ち着いてるけど、今もう5万、10万とかでしょ。
いや、そうですね、全然。
そうなんだ。
はい。多分シリーズにあともっといってるのもありますし、かなりルートというか、すごく多いので、危ないアイテムになってますね、今。
望月さん、自宅のクローゼットはかなりお宝だらけなんですか？
いや、全然、大したことないです、僕は。
本当ですか？
はい。
望月さんは、どういう感じなん？その、普通に家があって、
はい、
家にもう洋服がぎゅうぎゅうな感じなんですか？それとももう割合ちゃんとこうスペース決めてそれ以上はみたいな感じなんですか？
スペース決めてを目指しているけど割とキュッキュになってるみたいな、
ね、目指せてない
目指せてない感じですね。
望月さんご結婚もされててあれですもん ね、
はい、
やっぱりそこはシビアな感じじゃない
ですか。あの奥さんの監視のもと服を貼ってるので。
結婚前と結婚後じゃ全然違う。
そうですね、結婚後の方がやっぱりだいぶこう縛られてい
らなくなった服はどうするんですか？
は、ラグタグに。
俺がメルカリやってたらどうするの？
そう
だよ。じゃあ、メルカリやったら、会社クビになっちゃうので、リアル。
そうなんですか？
はい、
そう
です。
メルカリ禁止。
メルカリ禁止です。
なん
ですか？はい。いや、本当です、本当です。
で、それ、ラグタグに売らなきゃいけない。
まあ、そうですね。
あ、そう。
まあ、一応、こういう仕事側にいるので、やっぱそういうのはちょっと、NG っていう。
禁止なの？
そんなに受けますか？
禁止なんだ。
はい。
一切使っちゃいけないんだ。
まあ、
バレないじゃん。
洋服じゃないというか、関係ないものは多分売っていいのかもしれないですけど、基本多分その弊社でやってるような取り扱ってるものは、
ファッション系のもの
は、まあ、NG ですね。
ベビーカーとか売っても別にいける。
まあまあ、そうそうですね。
今までそれでこう、責められた人もいるんだ。今、ネットでやってるだろうみたいな。
いや、見たことはないですけど、今のところ。
良識で、
そうですね。
メルカリはダメだ
と。ダメだという。はい。
すごいね。それが、はい、そうなのかな、競合さんも。
どうなんですかね、そこはちょっと。
ラグタグは禁止ということですね。
はい、
ああ、面白いね。
すごいな。
家、洋服何着ぐらいあるイメージなんですか？まあ、数えてないから。
いや、そうなんですよね、うん。たまに聞かれるんですけど、何着あるんだろうなと思うんですよ。
なんか別に倉庫借りてるとか
は、さすがにそんなに。
どういう感じで収納されてるんですか、うん、洋服は。
まあ、なんか、ウォークインというか、クローゼットに、この半分ぐらいまでのとこが僕のゾーンで、半分嫁みたいな。
あ、普通だよね。
そうですね。
そういう感じなんですか。
はい。
あ、じゃあそんなに、本橋くんの方が絶対多いよね。
僕も結構、こうなんか一時期はなんかあれでしたね、こうカーテン全部取っ払ってカーテンレールに服かけてたりとか、それこそ食器棚にセーターを畳んでおいたり。
それはすごいですね。
でも悪い。
最近は
そうな
の。あ、でも最近あれだ、サマリーポケットに預けてます。
ああ倉庫にある、
ね、サマリーポケット含めたら溢れちゃいますけど、基本はだからそれを活用してるがゆえにちゃんとクローゼットも収まってますね。
そうな
の、うん、
みんなそんな感じなんだ。ちゃんとしてんだね。
なんかそんないっぱいあっても着れないなって最近
気づいて。そうですね、
うん、まあそうだけど、
はい、
あ、そう。じゃあうちの奥さんの方が多いね。うちの奥さんは結構もうすごい。
すごいですか、
うん、すごいっていうか、そう、元アパレル買ったから。
あ、そうなんですね。
自社のやつとかでちょっとね、なんかちょっと捨てられないというか処分できないものがこう
あ
で、
はいはい、
っていう感じになっちゃうんだよね。
ぜひラグタグ渋谷
ラグタグに、
ラグタグお願いします。
ラグね。やっぱりね、やっぱ、ま、マイナーなブランドだと値段がつかないんだよね。
まあそうですね。まあその結局、まあ、買い手がつくかどうかは絶対条件にはなるので、まあそこはお世辞にもマイナーブランドを買いなんか高くつきますよっていうのは嘘になっちゃうんで、それはそうですね、
うんうん、ね。そうするともうしょうがないよね。
まあただでもそのまま寝かしちゃうのはもったいないですよね。
じゃあどう じゃあラグタグ、
ね、ラグタグさんね
そうか、聞かせてくれるわけだ。
あ、そうです、そうです。
あ、そっか。
ラグタグは10万円売ると5000円、10万円分売ると5000円もらえるんですよ、キャッシュバック。
はい、
だそれがなんかね、こう僕のなんていうんですか、こう、そう、ね、なんか、ね、
10万円分売るってことか。
今6万9000円分売ってるみたいな。あともうちょっとでなんか1000円もらえるみたいな。
そういうことか。
家の中をこう探し回って、なんかヘラヘラの T シャツとかをこう
売ってくるみたいな。でもしょうがない。あ、でも売れ高くなる可能性あるの？
あるんですよ。そういう。
今度ヘナヘナの時は断りますね。
なんかもうちょっと話尽きないけど、
は
い、うん、もう 50分なの、
はい、すごい、そんな喋ったんですね。
また第2回もあるかもしれない。
ぜひぜひ。
望月さんね、もっと聞きたいけどね、望月さんの話。
ありがとうございます。
でももうしょうがない、だってもう9時半だもん夜の。
あっという間ですね。
あっという間だね。いや、なんか望月さんいいね。なんかこれみんなさ、同僚とかさ、はい、こう集まるとさ、
はい、
この何バイヤー同士の会話ってどんな感じなの？もうそのプロフェッショナルなんて、うん、もう服の話ずっとして、
なんかでもまあ普通ですよ。でもまあ服の話になることも多いですし、それどこのみたいな、
あいつまたヘナヘナ T シャツ持ってきてさみたいな。
いや、そんな話はしないですよ
、はい、そのなんかちょっとこうなんかこう盛り上がりすぎて、
はい、
なんかちょっと自分の好きなブランドが安く、あれじゃあ5000円でなとか、んで俺はあのブランドが5000円なんだてめえみたいになったこともある
それないですね。
ない、
そんな争いは多分起きないな
バイヤー同士であんまりこう喧嘩になったりしないの？
な、それは全然ならないですかね。
ないんだ。
あ、なるわけないじゃない。
俺の方が詳しいみたいな、うん、
ならないです。ならないです。
ならない、
はいはい、
もうなんか林さんが早く打ち切れって感じなんで、ちょっとね、もう9時半なんで、そろそろ終わりにしようか。
はい。
お母さん。
はい。そうですね。なんて締めるんでしたっけ、この番組。皆さんありがとうございました。
そんな唐突なのか。
ぜひ、あの、もちづきさん、もちおさんですよね。
はい、そうですね。インスタも思います。
もちおという名前で、あの、検索していただければ、インスタも出てくるかなと思いますので、ぜひ、はい、一度ラグタグ渋谷店に足を運んでみてください。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい、ぜひまた来てください。ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。